耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1072回3月10日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。3月10日になりましたけど、皆さん確定申告はお済みでしょうか？3月の15日までなのでね、気をつけてください。で、確定申告する人でですね、青色申告してる人すごいなーって僕思うんですけども、青色申告ね、僕今回しなかったんですけども、貸借対照表書くのが大変そうだなーと思ってやらなかったんですよね。で、貸借対照表、皆さんご存知ですよね。この貸借対照表なんですけれども、読めないというビジネスパーソン結構多いです。僕もね、ちゃんと読めるかって言ったらちょっと自信ないんですけれども、そんな皆さんに朗報。今回はこの貸借対照表とかね、財務諸表、決算書というものが、読めるようになる本をご紹介しようと思います。この本の中にね、図が多く出てくるので、新刊 CP の特集ページで、この図をご用意しました。ラジオの個別ページにね、リンク貼っておきますので、皆さん今回はぜひ、ね、その図を見ながら聞いてほしいと思います。で、もし図が見れない状態で聞いてる人はですね、農家の人は、農作業しながら、アニメーターの方はアニメの絵を描きながらですね、本当にいろんなリスナーさんいるな、そういう風に聞いていただければと思います。図が見れない人ごめんなさい。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はベストセラーズより出ております国貞勝則著、決算書で読む企業と業界力という本です。まずは著者のご紹介。国貞勝則さんは経営指導や管理職教育を主な事業としたボナビータコーポレーション代表の経営コンサルタントです。1996年にアメリカのピーター・ドラッカー経営大学院で MBA を取得しています。で、この国貞さんのね、前の本、財務三表一体分析法というのがですね、朝日新書から出てるんですけども、この本がですね、会計の初心者でも財務分析ができるとして人気を集めまして、9万部を超えるベストセラーになっています。で、この本の中にも書かれているこの財務三表の読み方と分析の仕方というのがですね、まあ今回の本の第一章にもね、まあ要点としてまとめられてますので、会計初心者の方でもね、今回の本をすっきり理解して読める内容になっていると思います。まあ、大きな特徴としてはですね、PL と BS を図解して分析する方法というのがですね、紹介されていることです。まあ、こういった財務諸表の数字を、直接読み解くんじゃなくて、少し手を加えて、図にすることで、まあ、直感的に会社の実態を把握できるようになるというのがですね、この本のユニークな点ですね。では、早速この図解分析紹介していこうと思うんですけども、一応まずは基礎知識としてですね、基本財務三表、この3つの読み方を見ていきましょう。基本財務三表というのは PL 損益計算書ですね、 BS 貸借対照表もしくはバランスシートとも言います。そして CS キャッシュフロー計算書、この3つです。それぞれ説明してまいります。まずは PL 損益計算書なんですけども、プロフィット&ロスステートメントの略です。会社の1事業年度の利益と損失を計算するための表であって、PL の基本は収益引くことの費用イコール利益という式で表すことができます。で、このうち収益というのが、売上高と営業外収益と特別利益という3つに分類されて、費用と利益はそれぞれ5つに分類されるんですけども、詳細については本を開いて確認してみてください。次行きましょう。BS 貸借対照表です。バランスシートのことですね。貸借対照表、バランスシート、会社によって言い方違うかもしれませんけども、この表が表しているのはどうやってお金を集めてきたかということと、その集めてきたお金が何に投資されているかということです。で、最後が CS キャッシュフロー計算書、キャッシュフローステートメントです。これはですね、キャッシュフローとそのまま言ってる人も多いですね。直訳するならば現金流れ計算書となるんですけども、この表は現金の出入りを表すもので、営業、投資、財務の3つに分かれています。はい、というわけで、簡単にではありますけど PL、BS、CS というね3つの書評とその役割説明してきました。ちょっと今すぐにはイメージが湧きづらいかもしれませんけども、この基本財務三表に書かれていることはですね、要点さえ押さえれば非常に単純なことで、会社の基本的な活動をね表しているというのはよくわかると思います。で、会社の基本的な活動ってのは何かというと、お金を集める、投資する、利益を上げる、この3つです。これが数字で書かれているだけととりあえず押さえておいてください。 ではですね、本の図解分析のところを紹介していこうと思います。この本で提案されている図解分析の方法というのはですね、PL、損益計算書と BS、バランスシート、貸借対照表から必要最低限の数字を取り出して、それぞれの金額の高が直感的に把握できるように図にするという方法です。例えになっているのがサントリーとの経営統合で話題になったキリンホールディングス株式会社の2008年12月期の PL と BS なんですけれども、棒グラフというかこうなんかレゴブロックを積み上げたような図になってるんですけれども、これを見ながら考えていきます。手順は次の4つのステップです。1、どのようにお金を集めてきているか。2、それを何に投資しているか。3、その投資した資産をいかに効率よく活用し売上高を作っているか。4、その売上高をどのように利益に変えているか。この順番で分析していきます。で、例えばですね、最初の1、どのようにお金を集めてきているか、これについてはですね、自己資本と債務の比率がどのくらいであるかというのを見ていきます。まあ、自分のお金なのか人のお金なのかってとこですね。まあ、負債の中でもですね、利子を払わなければいけない有利子負債ってのがありまして、これがどれくらいあるかってのが特に重要なんだそうです。ちなみに図の中で、この当時のキリンは6639億円の有利子負債を抱えていました。で、これを見た時にですね、同時に純資産の部の利益剰余金の額を同時にチェックしておきますと、過去の実績が見えてくるんですね。過去に利益を上げ続けていると、まあ、一般的にはこの利益剰余金というのは積み上がってきてます。で、逆に過去に赤字を出していると利益剰余金というのは少なくなっているはずなんです。なので、まあ、資産より負債の方が多くなっていると、その会社は債務超過の状態にあるということがね、まあ、図から見えてくるわけなので、まあ、そうなるとやばいなという話なんですけども。さあ、キリンさんの話見てみましょう。キリンはですね、8392億円の利益剰余金を積み上げておりました。これを見ることによって、キリンが過去に良好なビジネスを行ってきたことがわかります。あ、やっぱり大丈夫だね。さすがキリンという感じなんですね。その後の手順、まあ、2、3、4と続きますけども、まあ、同じように、まあ、図にしたこの PLBS の構造を見ていくと、まあ、分析のポイントを直感的に把握することができるんです。じゃあちょっと次のお話いきましょう。キャッシュフロー計算書、キャッシュフロー計算書を見ていきたいんですけども、キリンのキャッシュフロー計算書が本に載っていまして、推移を見ますと2006年以降に営業キャッシュフローを上回るお金を投資キャッシュフローに使っているということが読み取れます。さらに2007年にはですね、営業キャッシュフローの2倍以上のお金を投資に使ってるんですね。まあ、一般的には営業キャッシュフローと投資キャッシュフローってほぼ同じ額になるらしいので、これから何が読み取れるかと言いますと、キリンはこの数年で積極的に投資活動を行っているということがわかるわけです。まあ、このようにですね、どの数字をチェックするか分かればですね、実際に数字をチェックしたときに会社がどういう方法でお金を調達してどこに投資してどのように利益を出しているかっていうのが分かってくるわけなんですね。まあ、そのためにどの数字を見るのか、どうやって分かりやすくするのかの方法がね、この本に書いてますので、財務諸表決算書っていうだけでアレルギーが出ちゃう人はですね、まあ、このあたりから鳴らしてみてはいかがでしょうか。では本全体小別に見ていきましょう。第1章、決算書は簡単に読み解ける。この章では会計の基礎知識の解説と財務諸表の読み解き方、またキリンと朝日を例に挙げて会社の状況をざっくり把握する方法が解説されています。初心者の方はまずここをじっくり読んでみてください。第2章、財務諸表と株式指標の関係を知る。この章では財務諸表と株式指標の関係についてが解説されています。まあ、株式投資において重要なものの一つに配当なんてのがありますけども、まずはこの配当の全体像から解説しています。鈴木が例に挙げられていますが、この章は主に投資家向けかなという印象でした。第3章、図解分析で企業と業界力が見えてくる。この章がですね、この本の味噌でありまた実践編です。放送業界、医薬品業界など各業界ごとに主要企業の財務状況を、さっき言ったように図表化したものがですね、16業種56社分掲載されています。僕とディレクターがワイワイ言ったのはここです。1章と2章ですね、財務諸表の読み解き方を覚えていますので、ぜひこの3章では実践してみてね、ご自分でああこの会社いいなとかやってみてください。 まあ、だんだんね結構読めるようになってきます。つまり日本のトップ企業の実態が財務諸表から読めてくるということが実感できる章なんですね。第4章、業界に横串を入れて比較する。この章はですね、まあ、企業規模の違いなんかを実感できる内容になってます。3章で登場した企業を様々な角度から比較したランキングや各業界の平均的な PL と BS の紹介なんかが掲載されてまして、まあ、業界ごとの特徴が浮かび上がってくると同時に、まあ、業界全体と個別企業が比較検討できるようになるという章ですね。なのでここはまあ投資家向けでもありビジネスパーソン向けでもあるかなと思います。まあ、業界によってなるほどこういう風な特徴があるのかというのがですね、まあ、決算書ベースで見えるので面白いですね。本の中では決算書ベースの業界地図なんて言い方してますけども、言えて妙だなと思います。以上紹介してきましたけども、今回の本、決算書で読む企業と業界力。まあ、やっぱり一番いいのは財務諸表をこの図表化してるってのが一番面白いですね。本当会社を読み解いていくのにですね、図の分かりやすさっていうのを皆さんに本当に伝えたいんですけれども、こればかりはまあ、実際に図を見ないと分かんないと思うのでね、皆さん図を見てみてください。で、各業界内のね、主要な企業の経営状況とか、あとその業界ごとの特徴なんていうのもですね、読んでて非常に楽しいので、ビジネスパーソンはですね、やっぱりお金の問題に強くなきゃいけないのかななんていうふうにふと思いました。まあ財務諸表を読むの苦手って人本当に多いと思うんですけども、こういうふうにね読みやすくするっていうのは本当にいい試みだと思いますから、ぜひ皆さん目を通してください。まあ就活する人、転職する人、自分のね行きたい会社っていうのはどんな風なのかとか、あとはなんだ投資をしてる人は もちろんそういうふうに見てると思いますし、あとはまあ管理職になる人なんかもですね、自分の業界や自分の会社はどうなのかっていうのをね財務諸表から読み取れると強いんじゃないでしょうか。さっきディレクターが言ってましたけどね、財務諸表読み取れる人ってやっぱりその任される仕事の質も変わってくるんじゃないですかねと。そうなんじゃないですかね。経営者の方とかやっぱりね読み取れますからね、経営者視点で仕事ができるっていうのは非常にいいことだと思います。まあ新書で読みやすい本ですから、まあぜひお手に取ってみてください。では書籍情報です。決算書で読む企業と業界力、国定勝則著、ベストセラーズより税込み800円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。図が見えることを前提としてお話をしたので、なかなかこう伝わったかなと今不安なんですけども、皆さんこの図だけでもぜひ一回読んでみてください。でですね、この図の中でですね、BS にあるバランスシートの中にあるですね、純資産が、ね、非常に重要だというのがねありまして、まあ何が重要かっていうと、安定した企業であることを証明するんですけどもね、 BS の中の純資産が多いと。純資産の中にはその利益剰余金っていうのも含まれてて、まあ要するにいくら儲けてきたかっていうのも分かってくるんですけども、これがねちっちゃい会社とかもあるんですよ。で、そういう会社は意外とね、投資とか不動産のなんかこう運用で儲けてたりをしてですね、その辺が投資家の人にとっては、ギャンブル性高いけども、面白いのかなと。で、働いてる人にとっては、やっぱり安定した企業の方がいいんじゃないかなって僕は思ったんですけども、まあ皆さんはどんな決算書がお好きでしょうか。決算書が読み取れるようになるとですね、まあ皆さんでいろんな企業、あの企業いいねとか、この企業ダメだねとか、まあ言い合えるようになると思いますので、まあぜひ同僚の方と一緒にですね、決算書を読む力つけてみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。